刻は3時10分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは舞鶴市観光商業課より串博文さん、舞鶴観光協会赤レンガパーク事業部長の須崎純一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
串さん実は先週もご出演されてたみたいですね。
そうなんですよ。あのこの前はですねあのクラシックカーフェスティバルというあの今度舞鶴赤レンガパークで、うん、あの全国各地から希代の名車クラシックカーを、うん、一度に集結させるという大規模なちょっとイベントのその告知をさせてもらってたんですけど、それでももう今でもすっごいもう2回目の出演なんですけどねすっごい緊張してます
、はい、やっぱり緊張されますか、はい、あそうなんですね。今日はまた、赤レンガバザールのお話をお伺いできるということなんですけれども、はい、この赤レンガバザールって毎月日曜日にやってるじゃないですか、
はい、
今度リニューアルになるんですか。
はい、赤レンガバザールは毎月、うん、月1回に、赤レンガバザールは、行われてるんですけど、今度3月12日にですね、はい、ちょっとリニューアルオープンとしてパワーアップして、行います。でその、リニューアルを手掛けた、担当の赤レンガパーク事業部長の須崎さんにお越しになられてますので、ぜひ詳しい話を聞かせていただきたいと思います。
はい、ということで須崎さんどうリニューアルされたんでしょうか。
はい、こんにちは、舞鶴観光協会の須崎と申します。よろしくお願いします。
いい声、
いい声、
ありがとうございます赤レンガバザールは今まで36店舗、毎月第2日曜日を基本に行われておりました、
はい、
それを3月からは50店舗にして、2回も使用したバザールとして大きくしていきたいと考えております。
あ、なるほど。今まではだいたい36店舗の募集だったのが、このあさっての3月12日の赤レンガバザールから50店舗に増えると。
さようです。
そして2回も使われるんですか。
はい、2回も使用して、2回は主に体験型というかワークショップとかですね、うんうん、そういったものを、あと音楽の提供とか、うん、そういったところで活用していこうと考えています。
あ、なるほど。じゃあイメージとしたら1階でその美味しいものとか可愛いものが売ってて、
はい、
2階で、コンサートになるんですかね、音楽というと、
はい、
コンサートだったりワークショップの体験ができるというふうに分かれてるんですね。
はい、
例えばどういう体験ができますでしょうか。
レジンを使ったアクセサリーを作ったり、うん、占いを受けたり、うん、あとは似顔絵を描いていただいたりとか、そういうふうに自分が体験できるとか体験するというか、うん、そういうものを設けてあります。
なるほど。このコンサートはどんな音楽ですか。
あ、楽器、ギターとか、
はい、
ニコとか、あとオカリナを使った、まあフォークソングもあるし、またちょっとした軽いクラシック音楽、うん、聞きやすいクラシック音楽ですね、そういったものを演奏していただいております。
ギターとかニコとかオカリナっておっしゃいました。
はい、さようです。
あ、じゃあいろんな音が聞こえるということなんですけれども、この赤レンガバザールは10時から3時までの開催ですよね。
はい、
その間ずっと何かしらの音楽が鳴ってるようなイメージですか。
はい、そうですね、音合わせを音楽はいたしますので、うん、10時がオープンで、そこから音合わせが終わって演奏が開始となっていきますです。
はい、それはそのいろんな楽器がいっぺんに演奏されるんですか、それともギターならギターで一曲弾かれて。
あ、はい、
あ、なるほど。じゃあいつ行っても楽しめるというか、さっきはギターだったけどちょっとねご飯食べてる間に、
そうです、そうです、
あ、違う曲になったっていう、
はい、そうです、
うん、はい、楽しみ方ができそうですね。
はい、
さあこの赤レンガバザールはあさって日曜日ですね、3月12日の開催です。毎月第2日曜日ですかね。で、今月はあさって3月12日ということで、場所が赤レンガパークの赤レンガ4号棟です。時間は午前10時から午後3時までということで、今回から新しくというかパワーアップして 開催ということでね、はい、たくさんの店舗いらっしゃると思うんですけれども、はい、ぜひねこれ一人で来てももちろん楽しいんですけど、お友達連れて、はい、ご家族で、
そうです、
ね、楽しんでいただけますよね、
はい、
この赤レンガバザール感謝祭っていうふうに書いてあるんですけどね、このチラシに、
はい
はい、この感謝祭というのは一体どういった思いが込められてるんでしょうか。
あ、これはですね、赤レンガパークの5号棟が平成24年5月にグランドオープンしてるんですね、うん、でそこから換算すると5月で5周年ということになります。
あ、なるほど、は
い、でそれに向けて、今回試行ではないんですけれども、うん、50店舗を目標に出すというところ で5月にはもっとさらにいろんな方をお呼びして、うん、例えばプラスマルシェとかそういうふうなところでさらに大きくしたイベントにしていきたいと思っております。
あ、なるほど。そしたらこの5月の5周年に向けたその感謝の気持ちを込めてということなんですね、
はい、その通りです。
あ、なるほど。3月12日はぜひ赤レンガパークに足を運んでいただきたいなと思います。それではここで1回お知らせを挟みます。時刻は3時17分を回りました。七子チャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市観光商業課より久志博文さん、舞鶴観光協会赤レンガパーク事業部長の須崎純一さんをお迎えしてお届けしております。ということで前半はあさって3月12日日曜日に開催されます赤レンガバザール感謝祭についてお話をお伺いしたんですけれども、今回ね同時開催のイベントがあるということなんですけれども、
はい、あ、実はですねこの赤レンガバザール、の開催に合わせまして、同じ会場内で、4号棟の2階でですねあのクルーズラウンジ in 赤レンガを行います。
へー、これはどういったイベントでしょうか。
ですね、市職員なんですけど、あの昨年ですね、うん、若手職員が、5泊6日の、コスタビクテリアの、はい、船旅を経験しまして、はい、でその若手のトーク体験トークライブを行ったり、この舞鶴港からクルーズを乗る方 その相談に、うん、乗るその、ブースを設けたりと、うん、そういったことを行います。
なるほど。ということは久志さんも昨年乗っちゃったんですか。
そうなんです、
はい、どうでしたかコスタビクトリア。
すごく楽しかったですね。
はい、
もうこの船の中はもう船の中も、うん、独自のイベントを行ってたりショーを行ってたりであったり、で1日ごとに寄港地が異なっているので、うん、船に降りて寄港地で観光したりと。
あ、舞鶴から出てまずどこ行くんでしたっけ。
金沢。
金沢か、
はい、
はい、
で次に、境港、
はい、
石川県ですね。あ、いや違います、すいません、鳥取の、はい、境港で次に、韓国の釜山、
はい、
で、次に、博多ですね、
はい、
で最後に舞鶴に戻ってくると。
はあ、はい、で一日一日違う土地で楽しめると、
はい、楽しかったですね。はい、
へえ、そういった体験談が聞けるということなんですね。
はい、そうですね、こうクルーズというのは、うん、もう私も最初そうだったんですけど、テレビでの紹介の仕方が、その日本一周の旅とか、
うん、
世界一周旅行とか、うん、そういったなんか長期的な、この旅行になってしまって、
ちょっとセレブっぽいイメージですよね。
で、50万とかそういったこう、うん、結構お金がかかるようなそういったイメージを持たれている方が多いと思うんですけど、ただ今回私たちが乗ったのは、かなりこうカジュアルといいますか、うん、ちょっと手頃な価格帯で乗れたということで、その、皆さんが持っているイメージをこうよりこうカジュアルなイメージに変えていけたらなと、実体験をもとに紹介することでもっとお手軽感を感じてもらえたらなと思います。
あ、なるほど。やっぱこのクルーズというとね、
はい、
もうちょっと高級感が漂う単語なんですけれども、はい、そうじゃなくて我々くらいの年代でも、はい、私31なんですけど、これくらいの年代でもこう気軽に行けるような、
そうですね、はい、うん、 なんかこう週末でちょっとあの家族であの旅行したりとか、うん、なんかこう他に遊びに行くというよりもクルーズであの旅行するといった、うんうん、そういうあの新しい遊び方を提案できたらと思います。
なるほど。そういった、体験トークライブ、こちらが行われるということですね、はいはい、こちら2回開催されるんですかね。
あ、そうですね、はい、そのトークライブはですね、1回目はですね、午前11時から12時の1時間、
はい、
2回目は、午後1時半から、うん、2時半の、まあ、1時間と、あの計あの1日に2回行います、
うん、これは内容は全く一緒ですか。
あ、そうですね、うん、あの同じ内容をまたあの続けてあのお話しさせてもらうということで、
はい、あ、なるほど。こちら昨年の夏にコスタビクトリアに乗ってね、実際にこのクルーズを体験された、うん、若手市職員の方が、はい、その申し込みの手続きであったりですとか、あとはその船の中での楽しみ方ですね、うん、はいはい、あとはその食事とか観光地の様子なんかも教えてもらえるんですかね。
はい、うん、そうですね、ちょっと楽しいこのエピソードとかもまあ入れたりとかして、うん、まあ、そういうあの楽しみ方もできましたよと、
うん、はい、なるほど、
話せたと思います。
あとその乗船までにどういう準備をしたらいいのかとかね。
そうですね、うん、あのまあこうちょっとイメージとしてはいろいろな手続き踏まないといけないのかなとか。
これってパスポートいりますよね、
はい、パスポートいるんです、うん、はい、まあ、そうですね、あの中にはあの、まあ、プサンであったりとか、うん、ウラジオストク、ロシアですねに行くあの旅もありますので、まあ、そういった旅にあのなる場合は、まあ、あのパスポートがいるので、うん、はい、そういった話も、私は実は昨年あのパスポート初めて取ったので、
はい
はい、まあ、そういう段取りも紹介して、
そうですね、
はい、話します、はい、
だって初めての人ってパスポートが、ね、どれくらいかかるのかも分かんないですよね。すぐできるもんなんですか。
すぐではないですね、ちょっと1週間、はい、あの手続きがかかるんですけど、
やっぱり事前の段取りっていうのが、
そうなんですよ、大事ですね、
必要になってきますもんね、はい、そういったお話も聞けるということです。1回目が11時から12時まで、そして2回目が1時30分から2時30分まで。こちらはご予約は特にいらないですかね。
そうですね、うん、あの当日の飛び込み参加もあの可能でして、
はい、
あ、ですが、その舞鶴市のホームページにその応募フォーラムがございます、
うん、
でそこにあの事前申し込みされて、あ、していただきますと、あのコスタ社のノベルティグッズをあの、まあ、先着50名限定なんですけどプレゼントさせていただきます。
舞鶴市のホームページにその応募フォームがあるということですか。
はい、
うんうん、
ぜひ検索して、はい、応募していただけたらと思います、
はい、そちらに事前を申し込みいただくとコスタ社のオリジナルグッズがプレゼントということなんですね、はい、こちら先着50名様となっております。さあ、そして、相談ブースもあると。
あ、はい、うん、そうなんです、まあ若手職員がこう、相談を乗ってで、あ、乗らさせていただくことなんですけど、また合わせてですね JTB の福知山支店の職員さんも来られてます、うん、なのであのもう相談あの全面的な相談に乗らさせてもらって、もう、ちょっともう予約の話もさせていただ
きます。もうその場でご予約いただけるんですか。
そうですね、
へー、こちらの相談ブースとなりますと、そしたら1対1でお話を聞いてもらえて、
はい、
うん、細かいところまでいけると、
はい、そうですね。で、相談ブースの、 あの時間なんですが、はい、赤レンガバザール の、 あの会場とともに、午前10時から、午後3時までとなっておりますので、はい、
あ、なるほど、これはもうずっとやってる
ということです
ね。そうです、はい、こちらも場所は同じく赤レンガ4号棟の2階となっております、はい、ということはその2階でさっきのね赤レンガバザールのワークショップや、
はい、
コンサートもされてるということだったんですけども、はい、そういったね BGM を聞きながら、
さようですね、
クルーズの話も聞いて、なんかすごい優雅な日曜日になりそうですね、
は
い、
そうですね、楽しみです。
楽しみですよね、はいはい、ということで同時開催されますクルーズラウンジ in 赤レンガ、こちらも、先ほどのお話にありました赤レンガバザール感謝祭と同じくあさって3月12日日曜日の午前10時から午後3時までの開催です。さあ、ということでリクエスト曲の、さよならの夏小栗小坂からお聞きいただいたんですけども、このリクエストくださった今日の、ね、ゲストの須崎さん、めっちゃ嬉しそうな顔で聞いてましたね。
はい、
お好きなんですねこの曲。
はい、そうです、うん、大好きです。
どういうところが。
あ、この映画の登場人物の女性が船で使用する旗を上げるシーンがあるんですね、
はい、
この気流信号を2つ上げるんですけども、ユニフォームウイスキーと、これは 航海の安全を祈りますなんですね。でその意味がなんだかこう人生を応援しているみたいな、人生の安全を祈りますみたいな感じでいいなって思ってます。
なるほど、そのシーンが特に印象に残っていらっしゃると、はい、いうことなんですね。このさっきのお話にもありましたクルーズラウンジにもなんか通じそうなメッセージですよね。
そうですね、航海の安全、
航海の安全、はいはい、ぜひこのコスタクルーズもね、はい、安全に楽しんでいただければ、ね、
はい、皆さんに楽しんでいただければ、はい、思います、はい。
さあ今日はね、赤レンガバザールの話、そして同時開催クルーズラウンジの話をお伺いしてきたんですけれども、ね、この5月で舞鶴赤レンガパークは5周年を迎えるということで、今後ますます盛り上がっていきそうな予感がしているんですけれども、他にはどういったイベントを予定されているんでしょうか。
バザールの方では他の催しとの共同開催を考えています、うん、
はい、
例えば地域高校とのコラボレーションや、はい、他の企業との合同開催、うん、そういったものを計画していきたいと考えています、はい。まあ、その他に赤レンガバザールでは人の五感ですね、お客様の五感をリフレッシュしていただけるように、うん、見たり触ったり味わったり音楽を楽しんだり、そして休日をゆっくり過ごしていただければなと考えています。
なるほど、五感を使ってゆったりリフレッシュしてほしいということで、その美味しいものを食べたりとか、はい、あとはそのワークショップでね、実際に手を動かしていろんな素材に触れたりとか、
はい、
あとそのコンサートですね。
そうです、
いろんな音色を聞く、歌声を聞く、 はい、そしてその芝生とかね、あの海も綺麗ですもんね。
そうです、
あそこ、
そうです。
なのでちょっと外の空気も吸っていただいて、はい、リフレッシュして良い休日を過ごしていただけたらなということなんですね。
はい、ぜひお待ち申し上げます。
はい、福士さんいかがですか。
そうですね、あの今月からで言えば赤レンガパークではですね、3月19日に、舞鶴から生まれたこだわりの一品店と、
うんうん、
舞鶴初金曜日はカレーの日フェスティバルが行われます、はい。まあ、詳しくはですね、舞鶴商工会議所のホームページを見ていただけたらと思いますが、でそれ以外にもう来月から、
はい、
もう先週もね、あのお知らせさせていただいたんですけど、チーム山本クラシックカーフェスティバルが赤レンガパークで、うん、4月16日に行われますし、
はい、
クロスロードミーティング、昨年も行われてたんですけど、あの子供と一緒に遊べる、あの大変人気なイベントで、これは4月30日に行われます、
うん。
でこれを皮切りに、あの、赤レンガパークでは、ゴールデンウィーク期間中は毎日、イベントを行っていて、すごい盛りだくさんなんですね。なのでぜひあの皆さんお誘い合わせの上、あの遊びに来ていただけたらと思います。
なるほど、これからどんどん盛り上がっていきそうですね。そしてそのゴールデンウィークも毎日何かしらイベントがあると、
はい、
いうことで、ね、遠出する予定がない方でも舞鶴 で、
ね、
も
う
たっぷりと楽しんでいただけそうな、
はいはいはい、はい、そうですね。また今月3月18日からは船の遊覧船も始まりますので、
あ、
船のミニクルージングも楽しんでいけるかと思います、はい
は
い、
うん。それもあの赤レンガの体育館の方から出てるやつですね、はい、遊覧船、こちらも3月の18日から、
はい、
冬の間はちょっとお休みだったんですね。
そうです、
はい、はい、また運行されるということなのでね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。さあそれではもう一回最後に日時をお伝えしておきます。赤レンガバザール感謝祭、こちら3月12日の日曜日午前10時から午後3時まで赤レンガパークの赤レンガ4号棟にて開催されます。そして、クルーズラウンジイン赤レンガ、こちらも同時開催ということで、同じく赤レンガパークの4号棟、こちらは2階で開催されるということなんですけれども、はい、C 職員によるコスタクルーズ体験のトークライブ、こちらの1回目が午前11時から12時まで、そして2回目が午後1時30分から2時30分まで2回開催されるということですね、はい。そして、こちら当日参加 OK なんですけれども、事前にご予約いただいた方には、京都舞鶴港違うコスタオリジナルグッズですね、はい、失礼いたしました、コスタオリジナルグッズをプレゼントということで、舞鶴市のホームページから事前予約を受付中ということになっております、はい。 そして、10時から3時まで、ずっと相談ブースも設置されているということで、はい、こちらも市職員の方、そして JTB の福知山、はい、支店さんの方からもその相談をね、このクルーズ客船に関する相談というのを聞いていただけるということで、その場で予約も可能と、はい、いうことなのでね、
全面的なサポートさせていただきますので、はい、ぜひぜひお越しください。
興味のある方は一回ねお話聞いてみられてはいかがでしょうか、うん、ということで本日のゲストは舞鶴市観光商業課久志博文さん、舞鶴観光協会赤レンガパーク事業部長の須崎純一さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお伝えしました。